タク文化が社会に与える影響について調べたいと思います。これですか？エンターですか？
うん、エンターでも大丈夫です。矢印でも大丈夫です。
はい、狙いは書いてある通りなんですが、世界に波及する日本のサブカルチャーへの理解を深めると、サブカルチャーって言ってもいろいろあると思うので、今回は日本のアニメが世界で高く評価されているので、アニメを通してのオタク文化への確立を学びたいと思います。オタク文化を知り、それがなぜ日本で発祥したのかを日本人の国民性と関連づけてっていうところが一応ポイントなんですけど、研究したいと思います。最終的にはオタク文化が社会に与える影響について考えたいと思っています。動機なんですが、興味があるというよりは、むしろ観光学部として知らなければいけないんじゃないかなという感じです。昔からこうオタク文化ってこう騒がれている時に、なんか違和感を感じている自分がいて、こうそういう風に夢中になることもいいんですけど、そればっかりになっちゃってる人が多いんじゃないかなって。なんか他、趣味っていうのは一つのことに熱中することなんですが、こう仕事とプラスアルファで娯楽っていう風な考え方なんですが、もうそれじゃなくても一本になってしまっていて、それがちょっと問題があるんじゃないかなっていう風に考えていたので、そういう視点から冷静にこう考えたいと思ってこのテーマを選びました。目次です。オタクの定義、あとオタク文化とは何か、オタク文化の現状とアニメの歴史、国民性とオタク、問題点と課題、参考文献になります。まずオタクとは、オタクっていう単語が今いろいろ使われていると思うんですが、実際オタクっていうのはこう定義的にはどういうのかっていうので、広い意味では趣味的な世界にひたすら没頭する閉鎖的な人、狭い意味では天然こう小さい人が夢中になることに夢中になって秋葉原にいじめる喫茶に通う人っていうのは、このですね、オタク学に詳しい作家岡田さんっていう人のインタビュー雑誌みたいなところに書いてあって、それを引用しました。オタク文化とは何か、オタク文化って言ってもアニメ文化、漫画文化、ゲーム文化、フィギュア文化などのたくさん文化があって、それを総括した名称となっています。と秋葉原が本拠地と言っていいと思います。秋葉原、ここでオタクの部屋って書いたのは、オタクっていうのは本来自分の趣味でコレクションなどを部屋に置いてして、こう外の世界をこう遮断じゃないんですけどして、こう自分の中で楽しむっていうのが既存のオタクって言われてる、まあ、オタクって言っても難しいんですけど既存のものなんですけど、それがこうずっと前からそうやっていろいろあったと思うんですけど、2004年に電車男っていう映画が公開されてから、こうに一般人、日本、そういう世界とは関係ない人たちがオタクの世界をこう知って、一種のオタクブームみたいになって、そこからこうメディアとかもオタクについて過剰に反応して、企業もオタク産業に力を入れ始めて、だんだんこうそういうオタクの人たちが自信を持ったって言ったらおかしいですけど、日本社会にオタク文化が浸透することによって集団意識を持ち始めて、こう前面に出すようになったと思って、その自分の部屋っていうのが秋葉原だったら何でもできるって、自分の好きなことはっていう考えを持ってるんじゃないかなと思って、オタクの部屋というふうに書きました。それでそういう現象が大きい今やオタクと日本社会は切り離せないんではないかなと考えています。次、アニメの歴史について、これが説明になってしまうんですけども、まずアニメの歴史、日本でアニメの制作が始まったのは大正期と言われています。外国から輸入されたアニメーション映画の人気を受けて制作されたものです。1953年にテレビ放送が始まって、番組内のコーナーでアニメを使用する番組が作られましたが、数分程度のものだったと言われています。テレビ CM にもアニメーションが盛んに使われるようになったが、長い制作期間と制作費がかかるために、海外のアニメが盛んに放送される中、日本では本格的なアニメ番組を制作しようというテレビ局は現れませんでした。1963年の手塚治虫の鉄腕アトムの放送が始まりました。週1回の放送、30分番組という後のテレビアニメの基本形態を作って で日本におけるテレビアニメーションシリーズの先駆者とされました。次 OVA の誕生。 OVA っていうのはオリジナルビデオアニメ、ビデオソフトの形のものになります。当初アニメは日本では子どもたちの間ですごいブームになって、子どもたちの間で人気があったので、1960年から70年にかけて作られたアニメはほとんどが子どもを特に12歳以下の対象とした内容でした。キャラクターグッズを欲しがる年齢層がこの12歳以下の子どもたちなので、企業側もすごい好都合だったらしいです。1980年代に家庭用テレビデッキが生産されると、この OVA オリジナルビデオアニメが登場しました。 OVA とは、劇場用映画でもなければテレビ放送もされないアニメの総称です。ビデオソフトの形をしています。最初の OVA は1983年のダロスという、こうビデオで、この後も続々と新作が発表され、現在では日本のアニメの柱の一つとなっています。 OVA は作品そのものを購入できるような収入を持つ独身男性を主要購買層に定めた作品が多く、低年齢層向けにはテレビアニメ、高年齢層向けには OVA という流通形態になりました。その後、高齢年層向けの作品を時間帯を深夜に放送したり、アニメ専用のケーブルテレビ局で先行放送して、そのブームが起きたらその直後にビデオソフト化して OVA として販売する戦略が取って、その形での放送ソフト化が広まりました。次、年齢層の多様化。1990年代以降、年齢アニメを見る年齢層が0歳から 40歳へ拡大しました。小さい頃からアニメを見ていた世代がそのまま高齢化したため、相対としてアニメが子供のものであるという認識は変わっていないんですが、全体としてアニメに強い拒絶を示す人たちは数十年前に比べて減りました。社会のアニメに対する抵抗が少なくなった頃には、食いしん坊やわらっていう一般成人向けのアニメがテレビ放送されましたが、やっぱり成人、一般成人向けのアニメっていうのは子供用の向けのアニメより成功例は少ないです。理由として挙げられるのは、一般成人向けのアニメは再放送や海外展開が難しく、こうもう年も結構大人なので、キャラクター商品の展開が難しいために、制作側の不安が大きいことにあります。また少女漫画のテレビアニメ化も一般女性向けの、少女漫画のテレビ化も一般女性向けの少女漫画はキャラクター人気よりもストーリーの面白さで成功することが多いので、キャラクター商品展開が難しく、企業側も消極的です。しかしそんなところで、テレビ放送となると大量の肥料がかかってしまう、ハイリスクなので制作側がこう消極的になってしまうんですが、 OVA、 さっき言ったテレビビデオ型のソフトの OVA は対象者を高年齢の熱狂的なアニメ愛好者に絞り込んで、こう制作権はあまり使わないでたくさんいろんな作品をこう出していけるので、 OVA がこう発展していったんだと思います。次、アニメバブルというのは、1997年以降、特に高年齢層のアニメ愛好者を対象としたテレビアニメの本数が増加し、傾向し始めたことを言います。要因として挙げられるのが、1995年に新世紀エヴァンゲリオンの誕生、これが大きいと思います。この年に実用化された、あとコンピューターの技術のため、制作期間の短縮化、またケーブルテレビ、ワオなどの新たな放送枠が開拓されたことも大きいと思います。この頃からアニメの二極化、小さい人向けの作品とアニメ愛好者若者向けの作品の二極化が顕著になってきたと思っています。最後に国民性とオタクっていうのが、すごい極端にまとめてしまいました。ここは日本人の国民性っていうのが、これはもうもっともっと調べればいろいろあると思うんですけど、大体言われているのが控えめでシャイポライトな感じで、もう小さい頃から出るくらい打たれるってこう教えられていた国民なので、人によるんですけど、自分の感情や意見をうまく伝えるのが苦手な人だったり、そういう人が多いので、 こうアニメや漫画など非現実的な世界にはまりやすいんではないかなと思います。それでその世界をずっとこう読んで育った人たちがアニメや漫画の世界の中で自我を確立してしまっていると思います。でそれでアニメの技術などを発展した1970年代から80年代にかけて、その頃に幼少期を迎えた人たちが今のアニメ愛好者から私たちの10個、20個上の世代なんじゃないかなと思います。と最後に問題点と課題っていうのが、そうです、私が思うにアニメや漫画の世界にハマること自体が全然悪いとは全く思いませんが、さっき言ったように趣味に留める必要があると思っていて、趣味っていうのが仕事プラスアルファの娯楽っていうことなので、それ一歩になってしまってはこう2番目の社会での責任感の低下につながって、こう日本の社会は今ちょっといい方向には向かってないんじゃないかなって思っています。それでオタク産業が拡大する中で、我々はオタク文化とどのように関わっていけばいいのか、日本が今日本のサブカルチャーとして漫画とかアニメとかが世界からこう注目されている中で、それが本当に胸を張っていける文化なのかっていうのを調べていけたらなと思っています。それで最後に参考文献です。エヴァンゲリオンは絶対読まなきゃいけないなと思っているので、何をこう読むのか、あとそう解読書